一木優子のダダをこねても一人。皆様普通にこんばんは、一木優子でございます。まあね、日々うちにいると2時間サスペンスばっかり見てるんで、まあそういう話後でしますけども、やっぱね、一度はこの曲を押さえとかないとかなということで、火曜サスペンスのテーマを、YouTube から勝手にご用意いたしましたけれども、これね、最初にあれなんですね、火曜サスペンスのこのテーマが流れてる間に、こう内容がチラッチラッとね、こうカットカットで出てきて、こっからですよ、その時その時のテーマ曲が。いいですね。これは今 YouTube で見てますが、主演は緒方健さんでしたね。七種の探偵シリーズ、あ、これ知ってますね、少年。まあ、オープニング映像だけのやつをね、拾ってきてるんで、まあ、これ以上内容はないんですけれども。あれ、なかなかちょっとこうね、ぼんやりしたシュールな感じのテイストで、私はこの七種の探偵シリーズ好きですけどね。まあ皆さんにもそれぞれお気に入りの、火曜サスペンスないし、土曜ワイドなり、サスペンスのお気に入りシリーズっていうのがね、どんな方にでも一つぐらいあるんじゃないかなって、まあ、ない方もいらっしゃるでしょうけどね。まあなんか、のっけからなんかダラダラよくわかんないこと喋ってますけども、改めまして皆様こんばんは、一木優子でございます。先週はね、今年初めての高重先輩が来てくれて、もう何話したかも覚えてないですけれども、まあ正月何やったかにやったとかそんな感じですかね。まあ話しまして、人とも今年もよろしくしたいところでございますけれども、なんかここのとこね、なんだかんだちょこちょこ一人喋りが続いておりますが、まあいい天気ですね。毎日いい天気ですね。大丈夫かなって思うぐらいいい天気ですね。まあ、たまにはね、こう雨、一回だけなんかチラッとね、雨っぽくなった日ありましたけど、正月からほぼほぼ晴れてますね。まあ気分はいいですね。今日も布団干したり。私ね、引っ越しをしてね、今度ね、1階に住んでたのが2階になったんですよね。そしたらね、この部屋、このうちの、今日はうちで喋って、自宅で一人で喋ってるわけなんですけど、風通しがね、えらい、角部屋でえらいこといいんですよね。だからね、洗濯物なんかをね、物干し、ベランダの物干しにかけとこうもんならね、まあいろんなところへ出張していきますね。この間もね、洗濯物干して、なんて思って、買い物に行って帰ってきたら、なんかうちのまあ、マンションというかコーポの下にですね、明らかに私のものと思われる洗濯物がこう、うまい具合にハンガーで引っかかっておりまして、それ以来ですね、あんまり風がちょっとでも強いとね、もうまともに食らいますので、まあ、加湿も兼ねて、まあ、室内干しという手段に出ているわけなんですけれども、皆様の洗濯事情はいかがでございましょうかね。急に庶民的、なんですかね、こう、初対じみた話になりましたけど、初対はないんですが、まあ、余計なお世話ですね。で、そう、今日ね、その洗濯をしてたんですよね、その干すときに。干すときに洗濯って何ですか？洗濯をしたんですよ。で、洗濯をして、洗濯機をね、まあ、トータル2回回したんですけど、1回、まあ、溜め込んでますね。で、1回目回した瞬間に、もう水がジャーって出て、で、あらかたみんなこう水に洗濯物が浸かり始めて、で、こう、ジョボッとなって洗濯、洗剤が、いく具合にブクブクし始めたなって時にですね、洗っちゃいけないものがあったことに気づいたんですよね、その中に。今日使うわっていうものがあって、慌てて回収いたしまして、さてどうしたもんかと。まあ、今日使ってすぐまた洗っちゃえばいいから、まあ多少洗剤が残っていることはまあやむを得ないと。で、とりあえず絞りまして、で、絞ったけど乾燥機にね、コインランドリーにまあね、行く時間もなかったんですよね。で、どうしようかなと思って、で、まあ、とりあえず何か温めなきゃと思うんですけど、私温めなきゃとかね、こう、乾燥させねばと思うんですけど、私ドライヤーというのを使わない主義でして、うちにドライヤーというものが、まあ、主義じゃないんですよ。単純にまあ、部長でね、なんとなく使わない人生を送ってきたのでないわけなんですけど、ドライヤーというものが存在しないわけですよ。で、 その時はね、あとね、20分ぐらいで出なきゃいけなかったんですよ。なんで、ストーブでのんきに乾かしているというほどの時間もない。で、まあ、多少濡れたまま持っていくのはやぶさかでない。やぶさかでないっておかしいですね。まあ、やむを得ない。で、まあ、しょうがないから、なんかちょっとこのびしょびしょの、こう、バチャバチャの状態からなんとか出したい。ということでですね、強行手段で、まあ、よくある手ではありますけども、まあ、まあ、極限まで絞った後に、アイロンをかけたんですよ。で、初めてね、あんな濡れたものにアイロンをかけたんですけど、一応ね、下が濡れるので、バスタオル引いて、その上にその、衣類を置いて、で、慌てて、もう出かける寸前のね、バタバタしてる時に、慌てて、こう、アイロンを出してきて、スイッチ入れて、まあ、本当にね、昭和のアイロンですよ、もう。基本形のね、何にも特殊な能力のない、シンプルなアイロンでございますけども、それをですね、まあ、ちょっと、こう、よく聞いてないと分かんない、カチッ、もういいよ、みたいなカチッって音がするんですけど、それがしたんで、もう速攻でね、こう、その濡れた衣類に当てたわけですよ。その瞬間に、ジョーって蒸気が出てきまして、よくね、クリーニング屋さんね、ご自宅でというか、その店舗でやっている、アイロンかけているアイロン、クリーニング屋さんですごい煙が出た状態で、ジョワーっていう、こう、アイロンをかけてるじゃないですか。あの気分が味わえるっていうですね。まんざら、こう、なんですね、マイナスばかりでもないなっていう、プロのクリーニング屋さんの気分が味わえたっていうですね、もう結構楽しくなってきてですね。時間も構わずこう、あ、ここ濡れてる、じゅわ、おーみたいな感じですね。本当にね、あの時は何かに取り憑かれてたというか、何かに浮かれていたというかですね。もう、蒸気が出るたびに、一人狂気乱舞みたいな感じですね。こうなんか勝手に自分のイメージの中ではこう、白いランニングシャツかなんかを着て、ちょっとベルトがだらしなく締まったおじさんですね。頭にタオル巻いて、アイロンをかけているクリーニング屋のおじさんになったような気分で、朝からのトラブルを楽しんでいたわけなんですけれども。ね、どこに楽しみが転がってるかわかんないですね、世の中ね。まあそんな感じで、まあ今日はね、まあ一人なんでサクサク、特に大した情報もないので、ふわっと終わりにしようかなと思うんですけども、ね、初めて数分で終わりにしようって話をするのもどうかと思いますが、まあね、唐突ですが、お花を、まあ、うちでもね、時々気が向けば、こう、一輪挿しにお花を、飾ったりですとか、基本ね、土から入ってくるお花っていうのは、要するに植木鉢のお花っていうのはね、私はね、あまりこう、なんか順調に育てる能力に欠けておりま、長けておりましてじゃないですね。能力が欠けておりまして、すぐ枯らしちゃうんですよ。一生懸命、可愛がってね、もう名前つけるの大好きなんで、何にでも名前つけて、こう、めでてるんですけど、なぜか枯れていくってですね。よっぽど私の何かこう、深くしょった業を吸い取ってくれてるのかわかんないですけど、植物を育てるのは苦手です。でね、なんでまあ、切り花っていうのはね、よく、まあ、ちょいちょい、まあ、うちに買ってきたりもするんですけども、まあ、これでも女の子ですからね。まあ、いいんですが。でね、昨日ね、ちょっと知り合いの飲み屋さんに行って、で、その時にね、そこのママが、お花の仕事もしてるわけなんですよ。お花をまあ、売ったりとか、まあ、アレンジとかして、ちょっと細かいことわかんないんですけど、要するにお花を取り扱う仕事、お仕事というのもしていまして。でね、なんかね、ちょっと、なんか、花人間にさせてみたいなことを急に、言われまして、何のこっちゃだと思ったらね、今なんかね、ちょっと、どこまで地名、こう、社会認知度があるのかわかんないですけども、花人間というね、アートがどうも、ある巷で流行ってるらしいんですね。まあ、要するに、まあ別にね、そんなに写真だけ見ると珍しいものではないんですよね。こう、なんていうかな、簡単に言うと髪の毛が花になったみたいに見えるみたいな、こう、体の中からお花が生えてきた、みたいなモチーフで、こう皆さん美しい女性がね、まあ、男性もあるみたいですけど、お花をいろんなところに飾って写真を撮ったりとかね、そういうのがあるらしくですね。どうもその、なんか、モデルを、こう練習モデルを募集していたみたいですね。たまたま、私に白羽の矢が刺さりまして、で、何のことを言ってるのか本当にわかんないですよ。花人間って何みたいなね、なんでしょうね、こう、花人間というと何かに洗脳されたとか、何かこう体を改造する、UFO に連れ去られて改造されたとか、そんなニュアンスがこう付きまとうというかですね。まあ、なんで、花人間って何って思っている間にですね、頭にこう、ちょっとアレンジしたでっかいお花のこう、モチーフみたいなのをこう、 くっつけられてとか乗せられて、また肩からもう一つねでっかいのを乗せられて、でなんかね取るよみたいなこと言われたんで思わず決め顔しちゃったんですけれどもねそういうとこ嫌ですね、こういう役者というかの河原小敷の差がですねつい決め顔をしてしまったわけなんですけれども、そんな感じでねなかなかねこう上がった写真をね加工してみると、まあ加工してからかよって話ですけども、結構ね面白いいい感じのねちょっとアートな、まあ自分のことなんで自分の写真だったってことを取っ払って、ちょっと草園のね、こう草園って雑誌あるじゃないですか、ちょっとサブカルじゃないですけどファッション雑誌ですね、ちょっと他のファッション雑誌とこう一線こう半歩ぐらい引いて、私こっちなんでみたいな感じのスタンスの素敵な雑誌がありますけど、褒めてんのか何なのかって感じですが、草園の表紙っぽい感じになるわけですよ。大体ね、こう草園の表紙って割とそういうテイストがなんか多い私の中でイメージがありまして、まあ草園の表紙的な感じに写真を撮らせてもらってですね、ちょっといい気分で、いい気分になったわけなんですけど、楽しいですね。多分ね、花人間とね、カタカナとか漢字でお花の人間ですね、花人間って検索するとね、なんかいろいろ出てきて、それ専門のなんか写真館とかも、あるとかないとかそんな感じでしたね。なんかちょっと昨日の体験だったんでね、ちょっと物珍しくてちょっと翔さんなんか話してみましたけれども、皆さんもぜひね一度花人間結婚式なんかでもねちょっとアバンギャルドな感じになっていいんじゃないかなと、ちょっとねただそのやってくれたママさんのその乗せたお花っていうのはね後ろをね鉄の要するにこう100円均一とかにもあるハンガーですね、洗濯物を干すハンガーをなんかこう無理やり伸ばしてお花をこうくっつけてなんかこう肩からかけられるように頭に乗せられるようにっていう風に加工してあるっていうのでね、なかなか裏を見るとねこうちょっと努力の跡が伺えるっていうかなり力技のアイテムでしたけどもね、こうパッと撮ってみるとね、これもし何のことと思った方はですね、もし私のツイッターとかフェイスブックとかもし相互フォローしている方は、ちょっと私の投稿を見ていただけるとこんなことかっていうのがわかりますが、それが正解ではないと思うんですけどね。逆に花人間と検索して、画像検索とかするとね、なかなか素敵な写真が、いろいろ出てまいりますよと。まあそんな感じですが。まあね、オープニングに火曜サスペンスのテーマをね、流したわけなんですけれども、最近ね、ちょっと家で作業することが多くて、でね、引っ越した時にね、J コムに、まあ前も同じこと言ったかもしれないですけど、J コムに入ったんですよ。まあ私はこの J コムがケーブルテレビでどうのっていう、ケーブルテレビの概念や J コムのこう、なんていうかね、こう、っていうのが全体何の会社なのかとかもよくわからないまま J コムをよく見てるわけなんですけど、最近もうめっきりね、BS とか地上波とかね、見なくなりましたね。もう、時代劇専門チャンネルか、あとね、何個か最初からデフォルトで見れる5チャンネルぐらいあるわけなんですよ。まあ、J コム入ってる方いっぱいいると思うんで、私にいろいろ教えていただける方いっぱいいらっしゃると思うんですけども。で、うちはね、なんかいろいろ見れるんですけど、主に見てるのがチャンネル猫と、時代劇専門チャンネルと、日本映画専門チャンネル。で、ちょっとなんかこう、変わり種が見たいなと思うと、ディスカバリーチャンネルですね。なんかよくわからない外人の人たちがですね、男女混合で、全裸で無人島みたいなところで暮らして喧嘩をしてなんかどうのこのサバイバルみたいなですね、もう見てると辛くなるんですけども、まあそんなのもとか、あとディスカバリーチャンネルはあれですね、車を直したりとかですね、こうドヤ顔で向こうのこう腕利きの職人さんがこう何年代のこうなんていうかこう価値のある中古車をですね、まあ生まれ変わらせたりですね、そういうののこう吹き替え付きなんですね、それはね、なんでね、こう、ちょっと今パッとモノマネしようと思ったんですけど、パッとセリフが出てこないんで、まあ大体想像できますね。こう海外のムキムキのね、職人の男性がですね、その車についてドヤ顔で語りながら車を物の見事にこう新品のようにしていったりですね、あとおもちゃを直したりとか、そういう番組が結構好きで見てますが、ただね、まあディスカバリーチャンネルはたまにしか見ないんですけど、まあやっぱり見るのはですね、その日本映画的なものとか、あとまあほっとくと、私時代劇専門チャンネルで一日過ごせる人間なんであれですけども、最近はね平日の昼間に家にいることがまああるので、そういう時はですね、このチャンネル猫さんか日本映画専門チャンネルか忘れましたけど、どっちかでこう延々とループでやっている2時間サスペンスに釘付けなわけですよ。で、釘付けって言ってもね、私基本的にもう2時間サスペンス歴言うたらもう40年近くになるんで 本当に子供の頃から2時間サスペンスに親しんで育ってきた人間ですので、あと時代劇ね、なんでまあそんなに内容は 見てないというか追ってないというか期待してないというかですね、なんですね、まあ、最近のなんか特にもう誰が出ているか、だからまあ極端に言ったら一番楽しみなのはエンドクレジットって感じですけどね。でまあいろんなの見て、でびっくり、自分でもびっくりするのは大概ね、最近ここ20年以内のものだと最後放送やったやつってね、必ずどっかで一回見てるっていう既視感がね、あこれ見たことあるっていうデジャブが働くっていうですね、我ながらもっとちゃんと見といてね、コラムとかレビューとか書けるぐらいにちゃんと研究しておけばよかったなっていうね、こうただ漫然と送ってきた2時間サスペンスライフをちょっとねこう後悔したりもしますけれども、でね最近ね大体パターンがあって、何時から何時までは、で、シリーズがあるじゃないですか。例えば、小林慶樹さんの、弁護士の朝日竹之介さんシリーズとか、そういうのが、例えば、その、シーズンというか、パート1、パート2っていうのが、こう、毎日やってたから、同じシリーズ、こう、A っていうシリーズが何時から何時まで、B っていうシリーズが何時から何時まで、で、毎日毎日、それが終わるまで、ネタが尽きるまで、その、A っていうシリーズと B というシリーズがまあ続くわけですよ、毎日毎日平日はね。でそれをまあだんだんこう見慣れてくるとね、まあ楽しくなってくるんですけども、ね最近まあまだ 2,3 回しか見てないんですけど、なんだっけな、 OL なんかこうが旅行するシリーズがあるんですけども、そのね萬田久子さんと、あと長谷直美さんと美穂純さんが、多分あれ学生時代のお友達なんですかね。一人は、萬田久子さんはスチュワーデス。長谷直美さんは、専業主婦。で、美穂純さんが意外にも、真相のお嬢様なんですよね。っていうその三人が、まあ、仕事の合間を縫って、三人で旅に出かけては殺人事件に巻き込まれるっていうですね。そういう、パターンなんですけども。なんかね、もうセリフがこう、いちいちなんというか3秒後ぐらいが想像できる感じで、ね、すごくライトに楽しめますね。で、必ず一人、まあ、人妻なんですけども、一人ずつ、大体一人ずつ、その時その時のゲストに、まあ誰かが犯人だったりもするんですけども、恋をするわけですよ。で、ちょっといい感じの仲になるんですけども、結局最後は、まあ、リセットというか、何らかしらの形でお別れっていう形で、まあ結局三人に戻るんですけど、あともう一個パターンとしては、必ず一箇所で誰かと誰かが喧嘩をするっていうですね。まあ、よくありますね、女三人ぐらいで。旅をしてるとね、2、3日過ぎてくるとだんだんちょっと疲れてきてね、同じこうコースを辿っていると、なんかつまらないこと、なんでそこで引っかかるっていうことでね、こうつまらないことで A っていう喫茶店に行くか B っていう喫茶店に行くかでね、こうどっちかがへそを曲げるとかそういうことありますけど、まあ、もっとねその彼女らはもっと事件の核心にこう触れたことでのっていう理由が多いんですけど、それで必ずこう大喧嘩するわけですよ。まあ結局仲直りはするんですけど、まあそれが二つ目のパターンで、三つ目は必ずまたそれぞれの仕事に戻っていくわけですね。専業主婦と、まあ当時なんでね、今何ですっけ、フライトアテンダント、スチュワーデスさんって言い方しないですよね。で、まあスチュワーデスで、まあ当時はスチュワーデスなんでスチュワーデス。で、もう一人はお嬢様なんでお嬢様に戻っていくわけなんですけど、必ず最後ですね、こう一人がなんか愚痴を言い出して、で、また旅行行こうよみたいなことを電話をして、こうなぜかこう三者通話になるわけですよね、画面が。三つに分かれて、美穂純さん、萬田久子さん、あと長谷直美さんってこうパッキリ分かれてですね、で、こう、だんだん、どういうラインで電話をしてるのかちょっと聞いてるのもよく分かんないんですよね。最初は長谷直美さんと美穂純さんが会話してたなと思ったら、そこにこう萬田久子さんが割り込んでくるので、これは美穂純さんが電話を切った後に、長谷直美さんがまた萬田久子さんに電話をしてるのか、何のこっちゃら聞いてるだけじゃさっぱりわかんないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、よくわからない、とりあえず三者通話になるわけですよ、こう画面上は。で、最後に必ず、なんかこう、まあ言い方は毎回違うんですけど、なんかこう必ずパッとカメラ目線になって、でも、だから私たちは旅をするのです、みたいなことを三人で、ちょっと口がずれてるんですけど、三人で言って終わりっていうですね、ほんといかにも80年代な感じのパターンなんですね。これも結構もう何回もやってますね。3、4話見てますね。ああいうね、2時間サスペンスっていうのはまあ、謎解きって意外にどうでもよかったりしますよね。でもね、まあ今ね、今あんまり2時間サスペンスをあんまり新規で作ってないのかな。ちょっとこう、オンタイムというかね、リアルタイムの民放私あんまり 通じてないのでよくわかんないんですけど、ただね、今のドラマを見てて、なんか、本当に怖え、この人って思うことってあんまりないっていうか、まあ画面が綺麗だからっていうのもいろいろあるからと思うんですけど、なんかね、昔の2時間サスペンス、今ご紹介した、ご紹介した割にタイトルも出てこないんですけども、その3人娘のね、旅行者とはまた打って変わってね、シリアスな、こう、なんだっけな、この間のはね、すごかったですね、シュールだったのは、なんだっけ、オフィス妻の叫びっていうタイトルのですね、主演はあの人です、水沢亜紀さん。で、山口かりんさんでね、多分検索すれば、あ、この人かって、もし分かんない方でもお分かりになるかと思う、シュッとした女優さんですね。ベテランの山口かりんさんとですね、山口隆さん。別に夫婦役なんですけど、名字が一緒なのは、まあ偶然ですけども。で、その山口隆さんとですね、その水沢亜紀さんが、主演の水沢亜紀さんがです、こう、ちょっと不倫関係になったのを、まあその結局ね、まあネタバラシをしてしまうと、その山口かりんさんが、まあちょっと妬んで、まあちょっと関係ある人を殺してしまうという、まあ話なんですけども、まあそういうね、で最後にね、その山口かりんさんがね、その水沢亜紀さんをこう追い詰めるわけですよ。薄暗いところでですね、ちょっと詳細忘れましたけど、怖いんですよ。ほんと怖いの。まあ画面がね、やっぱり、まあ当時のものだから割とこうガサガサっとしてる感じの、まあ私の一番愛するテイストですけども、ガサガサっとしてるのに、あと照明もね、こうリアルっていうかですね、本当に逃げてもうここまで来たら大丈夫かもって思った瞬間に、こう後ろからね、どうやって回ったんだろうっていうですねどんな抜け道を知ってるんだろうっていう、勢いで山口かりんさんがですね、まさかの背後にいるわけですね。もうその瞬間、私も本当にはっって思いますよ。なんかひって、なんか想像はつくんですよ。それはね、逃げ切れるわけがないと、そのクライマックスでね、ヒロインがしかも不倫をしているその奥さんからね、逃げられるわけがないとは思ってはいるんだけど、やっぱり怖かったっていうですね。だからそれってすごいことだなと思って、まあ、今どんだけ怖がらせようとして、まあいろいろね、ああいう CG っていうんですかね、なんかもっと別の言い方があったような気がしますけど、まあそういうちょっと特殊効果だったりとか、あとこうテレンテクダを使ったケレンの数々で、やっぱりいろいろね、いろんな演奏方法あると思うんですけども、科学を駆使しただけど、ね、ああいうアナログの恐ろしさが一番怖いなと、山口かりんさん の後ろ先回りを見て思いましたね、本当にね。でね、そのね、その怖、やっぱ当時のものっていうのは臨場感があるなと、逆にすごくね、そのいろんな意味で、でまあ、それは怖かったんですけど、なんかね、すごい謎なのが、やっぱね、こう監督の意向なのか分かんないんですけど、その水沢亜紀さん主演、タイトルはオフィス妻の叫び、まあ不倫してしまった、図らずも不倫してしまったヒロインの、まあ悲劇というか、そこから起こる殺人事件みたいな話なんですけど、その中でちょいちょい挟まれる挿入歌がなぜか戸川純なんですよねだから水沢亜紀さんがね、スーツでいろいろ悩んでるところに後ろでレイガーマンとか入るわけですよアングラ以外の何者でもないっていうですね、本当になんかこう、ああいう読めなさ具合っていうのは素晴らしいなと思いまして、感動したわけなんですね。で、あとね、最近衝撃を受けた2時間サスペンスがですね、ごめんなさい、もう今日2時間サスペンスの話で終わりますね。2時間サスペンスがですね、これはね、あまりにも気になって、いつのやつだと思って調べたら36年前でしたね。36年前の2時間サスペンス。主演は、市毛良枝さん。もう今ね、もうベテランの大女優さんですけども、市毛良枝さん。で、周りを固めるのが、塩沢時さんとかですね、春川真澄さんとかね、まあ、その二人しか覚えてないぐらいインパクト強かったんですけど、で、まあ、女同士のドロドロした戦いで、タイトルがダイエット殺人事件って言うんですよね。もうね、で、私はね、ちょっとその日用事があって出かけなきゃいけなくて、最後まで見れなかったのが、こんなに悔やまれる2時間サスペンスがあっただろうかっていう。で、ご存知、まあ、ある一定の年代の方、まあ私以上の年代の方っていうのは大体お分かりになると思うんですけど、当時の2時間サスペンスって、私今興奮して喋っててめっちゃ吹いてますね。なんだっけ、オープニングで、役者さんがね、まあ出て、誰々、例えば水沢亜紀とか、市毛、もう水沢亜紀さんの呪縛から逃れられない感じですけど、と、まあ、 それだったらね、ダイエット殺人事件だったら市毛良枝とかこう塩沢時とか、その本ご本人さんのね中でのシーンのカットがあって、こう出てきて出てきて出てきて役者さん出てくる、でスタッフさんの名前もちらっと出てくるのかなと思いや、スタッフさんもあの割とメインのスタッフさんは顔出しします。当時の2時間サスペンスはあの脚本家が、あの脚本家の篠崎なんとかさんで、女性の当時すごく有名な脚本家さんいましたけど、その方がね多分その時の脚本家さんで、であのやっぱね顔出しなんです。ちょっとね私の記憶では打ち合わせしてるような、まあ卒のないあの何気ないワンカット、あの小説の著者禁煙みたいなぐらいのね、さりげない感じのカットだったんですね。で最後に監督も出てきますよ、顔出ししますよ。でそれがですね、そのオープニング V 自体がその役者さんとかのカットをカットとかちょっとね動画が動画あのシーンが入り、でそのインサートインサートでそのダイエット殺人事件っていうぐらいですから、まああのまあ基本その内容の舞台はまあスポーツジムなわけですよね。なんで、あすいません今バキって言いましたね、あの、何の呪いでしょうねこれは。まあいいんですけれども、あのオフィス妻の叫びですかね。まあいいんですがね、あのそう何の話、そうあのあれだったジムだったんですよ、スポーツジムが舞台だったんで、あのエアロビのお姉ちゃんたちがですね、もう結構そういうある意味露出の高いエアロ、あのそのカット大丈夫っていう、ね、今だったらちょっとね深夜番組じゃないかっていうね、あの 11PM のオープニングがみたいな感じの、あのちょっとこうまあ言ったらお尻を強調していたりですとか、まあバストを強調していたりとか、そういうちょっとね狙った感じのダイエット殺人事件につながるこうね色っぽいエアロビのお姉さんたちがちょいちょい出てくるわけですよ。でそれ踊ってあれみたいな、こうフラッシュダンスみたいな、ちょっと残念なフラッシュダンスみたいな感じのシーンがインサートでちょいちょいちょいちょい入るんですけど、その最後にですね監督が出てくるんですが、そのエアロビのお姉ちゃんたちがこう並んでなんかこうしている白バッグですね確か。でそれで最後その太ももがですね、パッと皆さんの太ももがパッと分かれた中に村川徹っていうですね監督まさかの演出でしたね。まさかお姉ちゃんたちのレオタードのタイツの間から出てくると思わなくて、私一人で見てたんですけど、あんなに爆笑したの本当に久しぶりでしたねもう村川徹さんといえばね大御所の大御所ですけどね、本当に2時間サスペンスのオープニングを見て正直あんなに笑ったのは久しぶりでしたね。あれはねぜひちょっと YouTube に上がってないのかなこれっていうねまあいいんですが、なんかそんなことしてる間にもう時間10分ぐらいで切り上げようと思ったら、なんかもうもっとすごい大変な時間が経ってたんで本当ね、ちょっと久々にあの昔あの一昨年ぐらいに梅津和夫先生の漫画について熱く語った時ぐらいちょっと頭に血が昇るあのトークでしたけれどもまあ所詮こんなもんですよ、ダダをこねても一人ですからね。まあちょっと最後をもう最後にしようまあねちょっと今のところはね特にあのライブの告知なんかもまああの3月ぐらいに一個予定はしてるんですけど、まだちょっと具体的なことがお伝えできないんでって、さりげなく情勢に入ってますけれども、まあちょっとね津田隆重さんは4月に演劇中年芝居をするらしいですからね、あのもうあの早いとこどんどん舞台こなしていかないとね演劇中年ですらなくなるっていう危険性がありますので、隆重さんにも頑張ってほしいところではございます。そんな感じでですね、最後何をしようかな、何の曲で終わろうかなって思って、今ねあの YouTube で火曜サスペンステーマ曲であのいろいろ出していたんですけども、やっぱね名曲が多いんですよね、すごくあのすごく名曲が多い、あのそれこそあれもそうですね、あの岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイとか、あと夜の手のひらとかですね、あとあの高橋真理子さんも、なんかアーティスト名を聞いただけで、あの歌手名を聞いただけでもう外れなしだろうっていうね、石井明美さんとかね、もう名曲ばっかりですね、本当にあれだけのアルバム絶対出てるんですけど、あれ欲しいですね本当に。まあそんな感じで何が出てくるかなこれ、なんかちょっとこれは違うなさっきね一つ見つけたんですよ、見つけたんだけどどれだか分かんなくなりましたので、ちょっと適当に、行ってみようかなと思いますけれども、あやっぱりこっからだやっぱりこうなりますね、もうちょっと探すのめんどくさいんで、またあの最初の曲から始めて終わりにしようかなと思います皆様私のただの感想にお付き合いいただきまして また来週もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、皆様これも週末ですね。もう今日も土曜日ですので、ぜひ良い週末をお過ごしください。インフルエンザにはくれぐれもくれぐれもお互い気をつけましょう。ということで、お相手は一木優子でございました。それでは皆様良い週末を、おやすみなさいませ。